おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
なんか外すごい暗いんですけど、
はいはいはい、
あの私がね来る時には、そんなに雨って強くなかったんですよね、
はいはいはい、
今どうなんですか？
僕がですね7時半ぐらいかな、
はい、
前ぐらいに出てきた時は、そんなんでもなかったんだけど、こう車に乗って降りてくる途中に急に雨足が強くなって、
はい、
今ちょっと顔出したらですね、まだやっぱ雨足強いままですね。
そうなんですね、今ちょうど通勤時間ですので ね、皆さんね気をつけていただきたいと思いますよね、
はい、視界もねあんまり良くないんでね。
そうですね、
はい、
あの最近兄貴はどうでしょうか？
はい、ですね、あの先週ちょっとねあのお話ししたんですけれども、先週の土曜日日曜日と三島商工会議所でやりました創業応援塾、
はい、
こちらの講師を2日間、やってきまして、で昨日の夜はですね焼津市で開催している創業卵塾というところで、講師をちょっとやってきたんですけれども、
はい、
今ですねちょうどそういうね創業塾みたいなやつがですね、いろいろ出てくる時期なんですね。で来週は東京のね三鷹の商工会議所さんで、やっぱり創業塾の一コマをですねお手伝いするという感じなので、割とこうもうそろそろいろんな講座の、講師の仕事でですね、まあ、皆さんの前でね発表、まあ、発信することが多くなってきました。であの三島でもね、火曜日この放送やってますよなんてねお話も告知してきたので、
はい、
今日ねもしかして初めて聞いてる人がいるかもしれないので、
そうですね、
はい、今日もしっかり頑張りたいと思います、
はい。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマトークなんですが、ついつい食べ過ぎちゃうものということなんですけど、はい、兄貴何かありますか？
これですね、僕はあのフルーツですね、は
い、ま、兄貴そうですよね、大好きですもんね。
大好きなんですよね。でこう割とねあのこの時期なんか特にフルーツ多いじゃないですか。
多いですね。
そうするとこう仕事柄、
はい、
こう実際にね生産者のところ行ったり畑に行ったりすることがやっぱあるわけですよ。そうするとね、まあ、宮口さん持ってってとか、あとね話をねこうしている時にあのカットしてくれたやつをこう出してくれたりするんですけども、
はい、
まあ、なんかね、あどうぞどうぞなん遠慮なくなんて言われるとですね、もう次々とこう止まらない気がついたら一人で全部食べちゃったみたいなね、そういう感じなので、あとね、あとこの時期ね、やっぱあのあれがあるじゃないですか、ゆで落花生とかね、
あ、はい、
あのね豆系はね、こう飲んでるとついついね、あの気がつくとなんか僕のところに殻がいっぱいこう山になってるみたいな、はい、こういうことがね割とあるんでね、フルーツとか豆類は割と食べちゃいますね、はい、
ね、
気をつけます、
はい、そうですね、太らないように、
はい、気をつけます、はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞、地方空港の訪日誘客支援、静岡認定目指すという記事から、認定空港になって国の援助に頼るのではなく、活用しなければダメというお話をしていただきました、
はい、そうですね、あの補助金や、ね、助成金というのは県の施設だけではなく民間の、ね、企業や事業者の人たちも対象としてあるわけですね。これも同じでですね、決して頼るのではなく、やっぱね、そういうものは活用していきたい、同じことなんですね、
はい、
はい。
前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はファッション関連の情報を発信するサイト、ファッションフラッシュ .com から、御殿場アウトレットにホテルと日帰り温泉施設、2019年冬開業という記事、
うん、
アウトレットの充実はすごいものがありますね、
はい、
御殿場の街にも良い影響があるのか、それも気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものように記事の内容を紹介していきましょう、
はい、
記事では、御殿場のプレミアムアウトレットを運営する三菱地所サイモンが第4期の増設 工事に着手。これに合わせて御殿場小田急電鉄がエリア内に小田急御殿場温泉という日帰り温泉施設と、それから小田急御殿場ホテルというのを建設し、2019年の冬にオープンする予定と伝えています。アウトレットモールは約100店舗を増設し、全体で約300店舗にスケールアップ。アウトレットでのショッピングと温泉、そして富士山の絶景を一望できるホテルは180室を予定。富士山を望む露天風呂にリラクゼーション施設、レストランなど、施設は小田急リゾーツが運営する。そして、三菱地所左衛門のですね、山中社長は小田急電鉄について、御殿場 近接の、箱根において、観光開発に尽力されており、で、ホテルの運営ノウハウもあると。小田急線のみならず、さまざまな交通インフラを持ち、まさに最高のパートナーと表現。まあ、近年ですね、物からことへの消費の変化を意識し、第4期増設とホテル、そして日帰り温泉施設の開業により、非日常的な優雅な体験を味わってもらいたいと話し、小田急は、新宿駅から、まあ、高速バスでですね、御殿場プレミアムアウトレットまでのバスも就航予定をしているというふうに伝えているんですね。ではりなちゃん、まあ、買い物行ったことあると思うんですが、はい、御殿場プレミアムアウトレット、どんな印象ですか？
私ね、本当によく行くんです。あのテーマパークとか遊園地のようにすごい楽しくて、うん、行くだけでもウキウキするんですね、はいはい、で、あの買いたいものがあるっていうのは確かにあるんですけど、うん、はい、もしなくても、うん、このお店を見てるだけでも楽しめるというところで、うん、私ね、最高の私の遊び場所です。
なるほど、なるほど、はい、そうですよね。まあ僕もですね、できた当初から自分でも、あとですね、あとお客さんが来て一緒に行く時なのね、ちょいちょい買い物にも行ってるんですけれども、初めて行く人、それから本当にたまにこう行く人っていうのはとても新鮮みたいでですね、特に女性は、あ、このお店のアウトレットがあるとか言ってですね、大喜びで買い物してますよね。で、日本国内のアウトレットモールの数というのは、日本ショッピングセンター協会に加盟しているアウトレットモールで38施設あるんですが、その 60% 以上の24施設が三井住友不動産グループ、会社の、まあ、三井、不動産商業マネジメントという会社と、あとはこのね、御殿場プレミアムアウトレットを運営している、三菱地所左衛門が運営しているアウトレットモールなんですね。で、そして御殿場プレミアムアウトレットというのは、かつて小田急ファミリーランドというね、遊園地があったところの跡地に2000年、7月にオープンしている。で、この時の店の数92店舗だったんです。で、3年後2003年の7月には第2期拡張工事が終わり、165店舗に。2008年には205店舗、そしてこの2020年の第4期拡張工事が終わると300店舗になるということなんですね。で、現在でも御殿場プレミアムアウトレットの敷地面積、店舗面積、そして店舗数などで、などを加味した規模というのは日本一というふうに言われていますが、さらに拡大してこの日帰り温泉を楽しめて、さらにこの宿泊施設もできるとなると、さ、ますます集客力は増えていきますよね。しかし、それに伴って出店するための家賃は少しずつ上がっていきます。で、店舗数が増えるとお店にですね、集客するための競争は激化するんですね。つまりアウトレットモールに出店しても全然人が来ないお店が出てくることにもなるかもしれない。これってですね、実はネットモールと一緒で、
はい、
まあつまりですね、楽天やヤフーショップに登録して出店しても必ず売れるわけじゃないじゃないですか。
そうですよね、
まあ、そういうことと一緒ということになるんですよね。
店舗数も私びっくりしましたね。初め92店舗しかなかったんですね、
う
ん、
そうそうそう、
それでもすごい多いなと思ってたんですけど、うん、これが今度からはもう300になるということで、はい、で、どちらかというと、まあ、多くなれば多くなるほど、うん、私の方はこの借りるのに値段が安くなってくるのかななんて、そんな風に思ってたんですけど、うん、そうではないんですね。
違うんですよね、はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはショッピングモールに出店して勝つための考え方、これを上昇ポイントにしてみました。それでは今日の上昇ポイントは、オリジナルの店舗運営や接客をして上昇ということになるんですが、
はい、
ショッピングモール全体の規模が増えるとモールを訪れる人の数は増えます、
はい、
しかしそこにはたくさんのお店があるのでその全てに入りゆっくり商品を見て全てのお店で買い物することって不可能なんですよね。でそこでショッピングモールに出店したから人が来て売り上げが上がるというので、わけではなく多くのお客様に自分たちのねショッピングモールに来たら必ず自分たちのお店に足を運び買い物をしてくれるお客様を自分たちの努力で増やしていく必要が出てくるわけです。で今でもですね実はしっかりした店舗運営をしているお店というのはどんなね高級ブランドや有名ブランドのお店であっても例えば今すぐ今日ねもらったらすぐに使える割引券みたいなのを、ね、配布したりあと独自のポイントカードを発行したりあとねこう、何着ね何点買うといくら引きですよというようなこう割引で客単価を上げるというような仕掛けを作っていったりもするんですよね。でアウトレットモールで買い物するということはすごく楽しいことですけれどもどんなブランドのお店がどんな仕掛けで店舗運営をしているのかそういうことをですねちょっと気に留めてみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますよ。
そうですねちょっとまた違った見方をするのも楽しみですよね、
うん、そうなんです、
は
い、
でもお店があれば行くって、うんなんか自然にみんなが行くんじゃないか買い物するんじゃないかって思ってたんですけど、うんはいはいうん、やっぱりそのお客さんが来るためには努力も必要ということなんですね、はい
まあ、お客さんからしてみると、うん、300店舗になったから、はい、いつもは2万円持ってくけど今日は5万円持ってこうとは思わないですよね
確かに思わないですね
2万円は2万円、はい、その2万円をどこで使うかということになりますからね、
はい、わかりました。また一ついつもとは違う心でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はいお願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。